で共有をして、はい、説教の方ですね、はい、いいですか、ちょっと待ってくださいね、はい、録音の方はいいですか、窓を元に戻してください。まあ、本日は第三聖一礼拝ですが、本来ならまあ、よしこ先生の説教による参加型礼拝ですけども、まあ、よしこ先生の体調がまだ 100% じゃないということで私がして、まあ、来週参加型礼拝してくださると思います。この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日は教会とはというタイトルでお話をいたします。それはまずここから開きましょう。マタイの福音書聖書28章を開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。じゃあ小西姉妹、マタイ28章の19節と20節を読んでください。
それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
ここは何度も開いて読んでいるところですが、今一度皆さんと一緒に聖書を開いている人、声を出してお読みいたしましょう。はい。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。この御言葉はクライストチャーチのこの教会の土台の御言葉です。この御言葉の上にこの教会は立っています。それはあなた方はまず出て行ってですね、で人と会うわけです。関係を作り、愛を行い、福音を述べ伝え、バプテスマを施し、聖書の御言葉を行うように教えることによって、あらゆる国の人々を弟子としなさい、ね、聖書の言葉を行うように教えなさい。そしてあらゆる国の人々を弟子としなさい。皆さん自身が弟子であり、また弟子をですね作りなさいと、イエス様の大宣教命令といいますが、御言葉です。これはこの教会の土台の御言葉です。来月ですね、第一聖一礼拝、まあ、2月5日ですが、このクライストチャーチのですね35回になりますが、教会の年次報告会です。まあ、修法にも書いています。昨年1年間の報告とともに、今年1年、またこれからの教会のですね歩みについて皆さんと話し合います。これを機会に今一度ですね、教会とは何かということを皆さんと考えてみたいと思うのです。教会とは何でしょうかということです。正しくどうぞ認識してください。理解してください。教会とは何でしょうか。はい、教会とは1611年 イギリスの王様ジェームズ1世はですね、禁帝訳というんですが、王様が発行する聖書を刊行しました。でこれは一般的にキング・ジェームズ版と言われています。これは今日でも英語圏では非常に権威のある聖書です。多くの人が読んでいます。 Do you know King James? モリソン知ってますよね、はい、世界中の人が読んでいます。でここでですね、実はこのジェームズ1世は、まあ、彼が翻訳したんじゃないんですが、エクレシアという言葉をチャーチと訳しましたまあ実はチャーチという言葉はギリシャ語のクリアコン、王の所有とか建物を意味するんです。実はエクレシア、チャーチは本来の教会の意味ではないんです。王の所有とか建物を意味します。で決してですね、エクレシア、召し出されたものという意味ではないんです。このクリアコンというのはですね、エクレシアが召し出されたものという意味ですね。はい、意味わかりますね。これによって教会が建物、街道であるという価値観をですね、植え付けてしまいました。だから教会というとですね、なんか建物のようなですね、ように私たちは一般に言いますが、これチャーチと訳したことが原因です。ところがギリシャ語の聖書のですね、エクレシア、教会というのはね、エクという言葉とクレシアの合成語です。エクは何々からという意味、クレシアというのは彼をという言葉から来ている派生語ですけども、呼ぶという意味です。ですからエクレシアというのは呼び召し出されたものの集まりという意味です。エクレシア、教会というのは呼び召し出されたものの集まりという意味がエクレシアの意味で、これが教会という意味です。ですね。ですからエクレシアという、新約聖に言葉が出てくるわけですが、これが教会ですが、いかなる建物の意味で使われることはありません。エクレシアは建物ではないんです。呼び集められたものという意味です。だからエクレシアがいかなる建物の意味で使われることはなく、聖書で教会に行くという記述はありませんですね。教会と行くという記述は聖書の中に一箇所もありません。でも私たちは教会に行くと言ってるわけです。それは教会を建物のようにですね、訳したチャーチと訳したことがもう原因だったんです、ね、建物というですね、価値観を植え付けてしまいました。ここまで理解できますですね。よろしいですか。で教会というのは何でしょうか。ですから教会というのはね、建物や場所ではありませんですね。教会、エクレシアは建物や場所ではありません。教会というのはですね、また組織やプログラムや礼拝のことでもありませんですね。そういうものが教会ではありません。で教会って何でしょうか。教会ってのは人のことです。人間のことなんです。ですからあなたが教会なんです。召し出されたもの、その人たちの集まりが教会です。だから教会っていうのは人のことなんです。人々のことなんです。つまり皆さんが教会です、ね、エクレシアなんですはい、教会はイエス様を信じてですね、救い主と信じて従う人たち、つまりイエス様を主とする人たちのことです。でその人たちが教会です。人間が教会です。はい、あなたが教会です。あなたが神の宮です。聖書はあなたのうちに聖霊が住まわれるとですね、第一コリント6章の19、20節に書いてあります。だからあなたが神殿であり、あなたが神の宮です。ですね、この、 木やですね、コンクリートで作った建物が教会ではありません。これは教会堂とか街道と言います。この場所のことはですね、街道と言います。すなわち 皆さんが教会ですから、皆さんのいるところが教会のあるところになります。当然です。皆さんが行くところが教会ですから、はい、あなたが家にいるとき家が教会です。あなたが職場にいれば職場が教会です、ね、あなたのいるところが教会だからです。教会というのは人のことなんです。ですね、建物でありません、場所でもありません。ね、あなたが教会、何度も語ってますけど、よく認識してください、ね、聖書の教会というのはそういう意味なんです、はい、マタイの福音書18章の20節です。私だけお読みいたします。イエス様の言葉ですけれども、2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。2人3人集まってイエス様を中心に集まれば、イエス様はそこにいます。2人でも3人でも私イエスキリストのお名前によって集まるところには、ね、私イエス様もその中にいるからです。
ハレルヤ
ですね。イエス様はこのように言っておられます。で、集まりが教会なんです。人間が教会です。そこにイエス様がいらっしゃるからです。イエス様中心に集まればそこが教会だということです。それが職場であろうと家であろうと喫茶店であろうと、そこが教会です。クライストチャーチのビジョンというのがこの週報の裏にも書いています。ですね、下の方です。2番目です。ここにこう書いてあります。ですから、あなたが教会です。ですから私たちは出て行って関係、交わりを作り、人と関係を作ってですね、そこを教会としましょう。そこが教会になるわけです、ね、集まるところは2人3人集まるところが教会ですから。だから場所は関係ありません。どこでもですね、はい、海辺でも山の上でもですね、どこでも教会になります。集まりが教会ですから。ですからですね教会、だから普通教会に行くという言葉を使いますが、正確にはですね、教会の集まりに行くという言い方が正しいです。で、建物に行くときは街道に行くという言い方をします。で、教会に行くというのは教会の集まりに行くということです。はい、誰から、ですから誰かの家庭で家庭集会とかあったり、でこの間クリスマスもですね、お家でしましたけども、そこは教会なんです。教会に行くと言っても構わないわけです。よろしいですか。教会というのはどういうものか。では教会ですね、これエクレシアとギリシャ語で言うんです。神の民、皆さんの集まりのことです。では皆さん集まって何するんですかですね。何をしましょうか。はい、教会がすることは3つです。たった3つです。ですね。よく覚えてください。何をするのかですね。で、教会の7つの本質というのを私たちは学んでおりますけれどもですね、その本質の第一は関係とありました。で、教会のすることはですね、3つです。第一、神を礼拝することです。今日皆さんは礼拝のためにここに集まりました。私たちは集まって何をするのか。第一番目、神を礼拝するんです。教会のすべきことはですね。で、これは神様との関係です。教会の本質は関係ですからですね。で、これは神様との関係を持っているわけですですね。はい2番目、福音を述べ伝えます。イエス様の福音、十字架による救いをですね、皆さんは述べ伝えます。出て行ってですね、家族に、お友達に、知り合いに、それはこの世の人々との関係です。イエス様を知らないたくさんの人がいますですね。その人たちとの関係を作っていくわけです。これが福音を述べ伝えることですですね。で、3番目、弟子です。あらゆる国の人々を弟子としなさいですね。弟子を作り育てることなんです。教会のすることの3番目は だから皆さんはイエス様の弟子になって弟子を育てなければいけません。で、これは何か、神の家族との関係です。同じ兄弟姉妹たちとの関係なんです。兄弟姉妹たちが成長していくように、イエス様の弟子にね、弟子として成長していくように私たちは育てていかなければなりません。教会がすることは3つです。神を礼拝すること、福音を述べ伝えること、弟子を作り育てることです。で、教会にはいろんなですね、催しとかイベントがあります。まあ、最近コロナでできませんけれどもですね、バーベキューしましょうと、ドライブに行きましょうと、花見にも行きましょうとですね、クリスマスをしましょうと、いろんなイベントをしますですね。イベントは何のためにするか、この3つのどれかのためにするんですですね。神を礼拝するためにクリスマス会をしましょう。福音を述べ伝えるためにですね、私たちはですね、クリスマスや他のイベントをしましょう。人々を集めてね、イベントをしましょう。弟子を作り育てるためにですね、私たちはいろんなですね、まあ、交わりをしましょう。その中で花見をしたりドライブをしたりしましょう。全部目的はこの3つの一つうちに3つのうちに入ります。よろしいでしょうかですね。はい。だから花見のための花見ではなく、ドライブのためのドライブではないわけですですね。目的はこの3つのどれかなのです。はい。イエス様の最も大切な命令ですね。これはマルコの福音書の12章の30節31節です。まあ、皆さんよく知っていることですが、私が読みいたします。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、ね、この2つより大事な命令は他にありません。イエス様の命令の中たくさんありますが、最も大切なのは2つだけです。簡単に言えば、神を愛し人を愛するということですですね。ですから当然教会はそのことをしなければなりません。皆さんはしなければなりません。はい。よってですね、皆さん、神を礼拝するというのは神を愛する行為です。皆さんは神様を愛するというなら礼拝に来てください。礼拝が最も神を愛する行為だからです。神を礼拝するということは神をですね、愛する最もですね、大事な行為です。はい。福音を述べ伝えるということはこの世の人々を愛することです。皆さんはこの世の人々をですね、愛するならば、それによってですね、福音を伝えていることになります。福音を述べ伝えることはこの世の人々を愛すること、逆にこの世の人を愛しているなら、あなたは同時に福音を述べ伝えていることになります。で、3番目ですね、弟子を作り育てることは神の家族を愛することですですね。はい。皆さんは神の家族を愛するなら、弟子を作り育てなければなりません、ね、これがイエス様の命令なんです。皆さん、人間の人という言葉はですね、人という言葉を手で書くと3方向に向いていますね。人は、はい、上はもちろん神様を向くんで、人というのは3つの方向を向いているということ。で、まずですね、神様の方を向きますですね。そしてもうあと2つはこの世の人々の方を向きます。そして同じ神の家族、兄弟姉妹の方を向いています。で、これが人というですね、ものの姿ではあるわけです。役割ではあるわけですですね。きちんとこれ整理して覚えてくださいですね。はい。はい。ですから教会というのは人々です。人のことですからですね。 私たちは何かをするときにですね、街道、建物中心や組織づくりやプログラム消化による教会づくりから、今度何だから何をしましょうというプログラムのための教会ではありませんですね。組織づくりのための教会でも街道のための教会でもありません。人なんです。教会で最も大事なのは人なんです。この人というのはもうイエス様を信じている人だけではありません。信徒ですね、未信徒に限らない 人中心の教会づくりが必要です。教会は人ですからですね、人を中心とした教会づくりが必要です。ですから常に人を中心としたですね、教会づくり、考え方をしてください。組織のための教会ではありません。プログラムのための教会でも、街道のための教会でもありません。ですね、人のための教会です。人をどうするかが問題なのです。ですね、人中心の教会づくりをしなければなりません。ね、お金を使うときにも人のために使うのです。ですね、はい、もちろん野原で礼拝してもいいですけど、まあ、そういうわけいかないから雨露をしのぐためにこういう建物が、まあ、いるのもまあ事実ですからですね、礼拝のためにはですね、はい、よろしいですか。まず教会が人であるということをですね、よく認識していただきたいとそう思います。はい、エペソビテへの手紙、新約聖書は教会について書かれた手紙です。今から少しですね、エペソビテへの手紙は教会は何と言っているかをですね、少し学びたいと思います。でここではですね、教会を5つのものに例えているんです。教会はこういうものです。エペソビテへの手紙は教会を5つのものに例えています。はい、まず第一に、教会は神様の住まいだと言っています。じゃあここにします。エペソ2章の22節だけ読んでください。
このキリストにあって、あなた方も共に建てられ、御霊によって神の住まいとなるのです。
神の住まいとなるのです。で、教会というのは人の集まりでもありますが、神様が住まわれるところだと書いてある。で、神様の住居って今教会なんです。神様はどこに住んでいらっしゃいますか。神様にね、お手紙出す、どこの宛名はどこですか、ね、教会なんです。教会は神様の住まいです。神様はですね、皆さん一人一人の中に住んでおられます。聖霊はですね、土道にに私たちが集まるところにも二人三人集まればそこにおると、イエス様はおっしゃっていました。だから教会というのはまず神様が住んでおられるところだということです。皆さん個人個人にも住んでおられ、集まる時にもそこにおられる。神様の住まいが第一、教会はですね、神様の住まわれるところだということです。はい、二つ目いきましょう。教会はね、神様の家族と書いてある。で、少し前の2章の19節、小西島読んでください。
こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。
神の家族なのですって書いてある、ね。神様の家族です。教会というのは家族なんです。まあ皆さんご存知のようにですね、神様はお父さんです。ですから私たちは天のお父様というわけです。神様が私たちを産んでくださいました。イエス様はどういう立場でしょう。兄弟姉妹のですね、長男なんです。長子です。イエス様が長男ですですね。で、私たちが兄弟姉妹なんです。ですから何々兄弟、何々姉妹と呼び合うわけです。神様お父さんです。イエス様が長子です。もともとですね、神様にはイエス様だけしか子供がいませんでした。ですから神の一人子と私たちは言っているわけです。ですけども、神様はイエス様を信じた私たちをですね、 子供として受け入れてくださいましたですね。で、子供はこれ正確に言うとですね、養子なんです。私たちは養子として受け入れられたということです。しかし法律的には実子も養子も同じ権利を持っていますですね。ですから私たちは正確には神様の養子なんですけどもですね、神様の子供として私たちは神様の家族に受け入れられたんです。だから教会はですね、神様がお父さん、イエス様が長男、私たちが兄弟姉妹とする新しい神の家族なんです。共同体です、ね、エペソビトへの手紙、教会の2つ目はですね、教会は神の家族であると言っています。はい、3つ目、教会はキリストの体だと言ってるんです。はい、5章の3節をですね、小西島読んでください。
私たちはキリストの体の部分だからです。
はい、ここにね、私たちはキリストの体の部分って書いてあるんです。死体なんです。手足なんです。目なんです。口なんです。私たちはキリストの体のそれぞれの手足、死体ですね、部分です、書いてあります。はい、もう一つ4章の16節を読んでいただけますか。
キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。
私たちの体に骨があり、筋肉があり、筋があり、皮膚があるようにですね、備えられたあらゆる結び目によってって書いてあるね、しっかりと組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。体全体はそういうふうになっているって書いてあるんですね。私たちも愛という絆によってお互い結び合わされたキリストの体としての共同体だって言ってるんです。イエス様が頭です。ですね。イエス様が頭です。私たちの体は頭、頭の命令で動きます。だから私たちの死体、手足はですね、キリストの命令に従うわけです。体ってそうなってるね。頭がいつも指令を出します。ですね。かつイエス様が命なんです。だから私たちは命につながっているんです。ですから皆さんは教会の共同体から離れないようにしてください。命からですね、離れないようにしてください。いつもイエス様、頭につながって、かつ兄弟姉妹と共につながっておいてください。ですね。体は単体では成り立ちません。足だけそこにあったってですね、気持ちが悪いだけですね。成り立たないわけです。つながってからこそ体っていうのはですね、その役割というか機能を果たしていくわけです。そのようにキリストの体に、教会は体に例えています。3番目です。はい、4番目は何でしょう。キリストの花嫁だと書いてある。はい、じゃあここにします。5章の22から25までを読んでください。
妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。
はい、ここは結婚式の時に読まれるですね、御言葉ですけれどもですね、夫がキリストです。私たちの夫はキリストでですね、私たちが花嫁なんです。ですね、花嫁です。皆さんは現在、イエス様を信じている現在、イエス様とですね、イエス様が婚約者です。で、婚約関係にあります。で、中東では婚約したら実質それも結婚と同じです、立場になります。皆さんは今ですね、 キリストとの婚約関係にあります。ですから教会はキリストの花嫁なんです。私たちはキリストの花嫁として、ですね、聖書は例えられています。キリストは教会を愛します。ですから夫は妻を愛しなさいと聖書は言うんです。そしてご自身のすべてをですね、命までも教会に捧げられました。だからここにはね、夫の方もいらっしゃいますがですね、妻を愛しなさいんです。神の命令はですね、夫は妻を愛しなさいなんです。妻は夫に従いなさいなんです。でこれが聖書の教えです。同じように教会もイエス様に従っていくわけです。ですね、キリストは教会を愛してですね、花嫁である教会を愛して、ご自分の全てをそこに与えですね、命までも捧げられました、ね、はい、ですから教会はですね、イエス様、花嫁と花婿であるイエス様と花嫁である私たちの姿であるということです。これ4番目の例えです。はい、で5番目がですね、教会はキリストの兵士であると書いてあります。はい、6章の10から12まで小西島読んでいただけますか。
終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。
はい、ここに私たちの格闘はと書いてあります。実は教会というのは戦う組織なんです。そして皆さんはその兵士なんです。教会は戦う組織、皆さんは兵士です。司令官はイエス様です。私たちは兵隊です。ここに悪魔の策略に対して立ち向かいなさいと書いてあります。私たちの戦う相手は悪魔だと書いてあるんですね。この世の君ですと書いてある。だから私たちはですね、人間同士の戦いではないんです。ここに書いてある私たちの格闘は血肉に対するものではないと書いてある。人間同士の争い、戦いではないと書いてある。もっと霊的なものですね、背後にいる悪魔との戦いで、悪魔は策略を用いますよと言ってる。はい、で悪魔の目的は何でしょうか。悪魔は何を目的とするか。神様が愛し、キリストが命を捧げられた教会を破壊することです。悪魔はですね、私たちをイエス様からですね、切り離そうとすることです。教会を分裂させよう、破壊させようというのが悪魔の目的です。はい、悪魔の策略とは何か。で悪魔はそのためにですね、教会というのは私たちの集まりですよですね、集まりの中にですね、疑い、争い、不一致、分裂を起こさせるんですですね。疑いを起こさせ、争いを起こさせ、不一致を起こさせ、分裂を起こさせる。これが悪魔の策略ですですね。それによって教会を破壊すること、これが悪魔の策略です。これに対して私たちは戦わなければいけませんと聖書は言うわけですですね。はい、この悪魔の策略に乗せられてはいけませんと、対抗しなさいと聖書は言います。分裂争いに対して乗せられてはいけ、対抗しなさい。そのためにどうしてもですね、悪魔の策略に対して対抗するために必要なことが3つありますですね。まず何といっても許し合うことです。はい、ここにしまい、エペソ4章の22節を読んでください。
その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、 人を欺く情欲によって古びて。
ごめんなさい、間違えました。32節でした。ごめんなさい、はい、4章の32です。
お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。
32節です。お互いに親切に、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさいと書いてある。悪魔の策略に乗せられない第一の条件はですね、許し合うことなんです。許せない気持ちは悪魔のですね、策略につけ込まれるわけです。同じ内容の言葉が私だけお読みいたします。コロサイ人への手紙3章の13節に書いてあります。コロサイ3の13です。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。あの人に不満がある、この人に不満があっても互いに許し合いなさい。なぜか、主がイエス様があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。もしイエス様が私たちを許してくださらなかったら、私たちはもうたちまちもう滅びの中に入っています。主は十字架の上で自分をですね、十字架にかけた人たちを許してくださいと天のお父様に祈られました。イエス様が許してくださったから、私たちもですね、救われて今日ここにいるわけです。同じように私たちは許し合いなさいですね。これ第一の命令です。2番目、愛し合うことです。はい、じゃあここにしまい。ヨハネの福音書の15章の12節です。聖書朗読者の人がですね、読んだ後一緒にお読みいたします。12節読んでください。
私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。
はい、これはもう何度も今まで読みましたね。ヨハネの福音書の15章の12節、開いている人一緒にお読みいたします。はい、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。で、これは命令です。命令ですから、してもいい、しなくてもいいというものではありません。しなければならないことです。それは愛し合わなければならないということです。はい、3つ目一致することなんです。一つになることなんです。悪魔の策略に乗せられないためには、第一に許し合うこと、2番目に愛し合うこと、3番目に一致することです。これはピリピ人への手紙の2章の2節に記されています。ではここにしまい、2節読んでください。
私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。
あなた方は一致を保ち、心を一つにしなさい。同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしなさいと、ここに一致しなさいということがね、いくつかの表現で書いてあります。はい、悪魔の策略は分裂ですから、対立ですからですね、私たちは一致しなさいと書いてあります。これまとめますとですね、悪魔の策略は対立と分裂と争いです。ね、悪魔の策略は対立と分裂と争いです。しかしイエス様の方法は愛と平和と一致です。愛と平和と一致です、ですね、これを聖書は繰り返し言っています。で、この悪魔の策略に対してあなた方は立ち向かいなさい、つまり許し合って愛し合って一致を保ちなさいというのがですね、聖書の教えです。許礼しまい。教会はこの地上で唯一神の御国が実現するところです。教会は天国に神様のですね、天国の本部があります。 ちょうど教会はですね、こう営業所とかこう、ね、支店みたいなものですね。唯一神の御国が実現するところです、教会はですね、はい、でこの世を支配する悪魔はですね、この教会が邪魔なんですですね。自分の闇の世界に光が来ることを好まないわけです。だからもう必要に教会を攻撃します。もう絶えず攻撃してきます。悪魔は手を休めることはありませんですね。マルチン・ルターはこう言いました。悪魔は私たちほど怠け者ではないと言ったんです悪魔は私たちほど怠け者ではないんですよ。もう必要に攻撃します。だから私たちは絶えず祈って愛し合ってですね、忍耐を持って私たちはですね対抗しなければなりませんね。教会は神様の武具、さっきエペソビトの手紙6章のところには神様の武具がずらーっと書いてあるんです。ちょっと戻りましょうかね。エペソ6章です。じゃあ小西さんにちょっと聖書朗読書いてませんでしたが、14節から、13節から18節まで読んでいただけますか。エペソ6章の13から18、はい、13から6章の13から
13から18
ですね、はいはい、
ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。
戦争に行くとき、戦に行くときですね、武具をつけないで行く人はありませんですね。必ず武具を備えていくんです。でここにですね、神のすべての武具を取りなさいって書いてある。で腰、真理の帯、胸、正義の胸当て、足、平和の福音の備えですね、信仰の大盾ですね。でこれ、ね、救いの兜って書いてある。御霊の与える剣、すなわちそれは神の言葉って書いてある。祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさいと神の僕がずっと書いてあるわけですね。ですから教会、神の民はですね、神の武具を装着しなければいけません。でまずそれは神の言葉であるって書いてある。また祈りであるですね。それで聖霊の導きを身につけ、悪魔に立ち向かわなければなりません。間もなく今の悪い時代が終わります。イエス・キリスト様はご自分の花嫁、教会の姿の一つは花嫁でしたね、なる教会を天国に迎えるために天から降りてこられます。イエス様は教会を迎えるために、花嫁を迎えるために天から降りてこられます。これを私たちは敬居とか再臨とか言ってるんです、ね、で教会は天に上げられます。で今は婚約中ですけれどもですね、教会天国でですね、今度は結婚式、婚礼の大祝宴が開かれる、まあ、そのありさまは黙示録に記されていま す, です、ね、今婚約関係にありますイエス様です、ね、これが教会の姿です。で地上では戦いがありますけども、この地上の戦いをですね、戦いを得たら 天国で皆さんはイエス様の子羊の宿営の中に入ることができます。はい、今日は教会についてですね、どういうものか基本的なことを聖書から学びました。でそれぞれに教会の歩みがありますですね。で次回はじゃあこのクライストチャーチはどのような教会を作るんですかと、どのような教会になっていくんですかと、でこれを一般的に教会文化と言います。私たちはどのような教会を目指すんでしょう。で次回はですね、この教会文化、クライストチャーチ独自の歩みについて皆さんと分かち合いたいと思います。今日はもう全ての教会に当てはまる一般的なですね、聖書からの原則を語りました。今度はですね、クライストチャーチの歩みについて次回にはお話したいと思います。はい、では総学者の方お願いいたします。で目を閉じてください。兄弟姉妹、皆さんはイエス様を信じて救われまして神の子となりました。でこの神の子供たちの集まりが教会です。教会というのは人のことなんです。建物や場所ではありません。集まりが教会です。イエスの名によって二人三人集まるときにイエス様もそこにおられます。これが教会の姿ですですね。この教会は地上に、まだ皆さんが生きている以上この地上に存在します。教会のすることは3つです。神を礼拝します。これは神様を愛するということですですね。福音を述べ伝えます。イエス様の福音を述べ伝えます。これはこの世の人々を愛するということです。兄弟姉妹を育てていきます。弟子を育てますですね。神の民を愛するということです。この3つのことを教会はこの地上にしなければなりません。悪魔サタンは教会を攻撃します。しかし私たちはそれに向かわなければなりません。許し合うことです。愛し合うことです。一致することです。原則を学びましたのでですね、この原則の上に立ってこれから私たちの教会はどういう教会作りをするのか、皆さんが教会ですから、そのこと私たちはイエス様に喜ばれる教会を求めて歩んでいきましょう。はい、今日の御言葉を覚えて1分間自分の口で祈ってくださいですね。そして私たちは神様に気づかせていただき修正させていただきましょう。では命名今日の御言葉を覚えて1分間自分の口でお祈りください。天のお父様、感謝いたします。虚しく歩んでいた私たちを尊きイエス・キリストの十字架によってその罪を許し、神の子供とし、神の民とし、神の民の集まり教会を与えてくださいました。感謝いたします。教会はこの地上でまだ存在しておりますが、三つの役割、神を愛し人々に福音を伝え弟子として成長していくことを私たちは課せられています。そのことを忠実に行うことができますように。悪魔を攻撃しますけど、愛と平和と一致、許しを持って悪魔に立ち向かうことができるよう助けてください。やがてイエス様はこの教会花嫁を迎えるために天から降りてこられます。教会は一挙に天に上げられて天国でキリストとの大祝宴、花嫁の婚礼の祝宴が行われることを私たちは待ち望みます。この地上では戦いがありますけども、心合わせ愛し合ってこの戦いに勝ち抜くことができるよう助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。私たちの祈りを賛美に変えて今総楽流れております愛する天の父、賛美の中で感謝の捧げ物の時を持ちたいと思います。
賛美の流れの
国は建てられる。讃えよ王